こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。仕事の9割は数学思考でうまくいくわ。教育クリエイターで数学指導の経験を持つ秋田洋和によるビジネス実用書である。扱う数学は公式暗記や高度な計算ではなく、問題を分解し、条件を整理し、根拠を持って判断するための考え方である。本書は企画、プレゼン、資料作成、段取り、意思決定などの日常的な業務に数学的な視点を持ち込む方法を示す。中心にあるのは文系ビジネスパーソンでも使える実践的な思考の型であり、決断の根拠を使用化する、メモをチャートで整理する、発想を構造化するといった具体的な方法が紹介される。数学が苦手な読者に向けて、数学を仕事の言語として捉え直すことを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、公式ではなく問題解決の型として数学を捉え直す。本書の中心的な特徴は、数学を計算技術ではなく思考の型として扱う点にある。著者が言う数学思考は、受験数学の知識量ではなく、問題の条件を見極め、必要な要素を抜き出し、辻道を立てて結論へ進む考え方である。ビジネスでは、売上低迷、企画不採用、伝達ミスなど、原因が一つに絞れない課題が多い。そのような場面で、感覚だけに頼ると目立つ現象に反応し、根本原因を見落としやすい。数学的に考えるとは、まず何が分かっていて何が不明で、どの条件が結論に影響するかを整理することを意味する。この整理によって仕事上の曖昧な悩みは検討可能な問いへ変換される。したがって本書は数学が得意になるための本というより、数学で鍛えられる構造化、抽象、検証の習慣を仕事に移すための入門書として位置づけられる。次に、決断の根拠を指標化して選択の曖昧さを減らす本書で扱われる実践法の一つに、決断の根拠を指標化する考え方がある。仕事上の選択は、予算、時間、効果、リスク、関係者への影響など複数の要素が絡むため、単純な好き嫌いや経験則だけでは判断がブレやすい。数学思考を使うと、まず比較すべき要素を明確にし、それぞれに重みや基準を与えることで選択肢の違いを見える形にできる。これは厳密な数式を作ることが目的ではなく、判断の前提を言語化し、他者にも説明できる状態にすることが目的である。例えば企画案を選ぶ場合、実現可能性、費用対効果、緊急性、将来性といった観点を並べるだけでも、直感的な評価より検討の質は上がる。指標化には限界もあり、数値化できない要素を無理に単純化する危険はある。しかし本書の意義は、判断を完全に機械化することではなく、曖昧な決断を検証可能な議論へ近づける点にある。さらに、チャートや図解で伝達と資料作成を整理する。本書は数学思考を伝え方や表現力にも応用する。仕事で意見が通らない理由は、内容そのものよりも情報の並べ方や関係性の示し方にある場合が多い。数学的な視点では、複雑な情報をそのまま文章で積み上げるのではなく、関係順序、比較、因果を見える形に変換する。メモをチャート図で書き留めるという方法はその典型である。チャート化すると、主張と根拠、原因と結果、全体と部分の位置づけが把握しやすくなり、抜けや重複にも気づきやすい。これはプレゼン資料や報告書にも有効で、聞き手が理解する順番を設計することにつながる。数学の図形問題で補助線を引くと見えなかった関係が見えるように、ビジネス情報も配置を変えることで意味が明確になる。本書の表現論は、美しい資料を作る技術というより、考えた内容を誤解なく共有するための構造化技術として読むと実用性が高い。そして発想と段取りを条件整理から組み立てる数学思考は、既存情報を整理するだけでなく、発想や段取りにも使われる。本書が示すのは、ひらめきを偶然に任せるのではなく、条件を分解し、組み合わせを変え、別の見方を試すことで発想の範囲を広げるという考え方である。数学の問題では、最初に見える解法が行き詰まった時、視点を変える、図にする、場合分けする、逆から考えるといった手順を取る。これを仕事に置き換えると、企画立案では顧客、目的、性、利用場面を分けて考え、段取りでは作業の依存関係や優先順位を確認することになる。見切り発車が発想の幅を狭めるという指摘は、準備不足を惜しめるだけでなく、前提を確認しないまま動くと選択肢そのものが見えなくなるという意味を持つ。ピーサ型問題のような応用的な問いを通じて正解を暗記するのではなく、状況を読み取り手順を設計する感覚を養う構成も本書の実践性を支えている。最後に、文系ビジネスパーソン向け入門書としての強みと限界。本書は、数学を専門的に学びたい読者よりも、数学に苦手意識がありながら仕事の質を上げたい読者に向いている。強みは、数学的な厳密性を前面に出すのではなく、決断、伝達、表現、発想、 段取りといった業務上の具体的な場面に接続している点である。そのため読者は数学を遠い学問ではなく、日々の判断を整理する道具として捉えやすい。一方で、数学に十分な素養がある読者やデータ分析、統計、論理学の本格的な手法を期待する読者には、内容が平易に感じられる可能性がある。また、数学思考と呼ばれる範囲が広いため、後半では数学との結びつきがやや緩やかに見える箇所もあり得る。とはいえ、この本の役割は高度な数理モデルの習得ではなく、仕事の曖昧さに対して分ける、比べる、図にする、根拠を示すという基本動作を身につけることにある。結論として、仕事の9割は数学思考でうまくいくは、企画が通らない、説明が伝わらない、判断に自信が持てないと感じる若手から中堅のビジネスパーソンに適している。特に数学は苦手だが論理的に考える力を仕事で使いたい人にとって、抽象的な思考法を業務場面へ移す足がかりになる。得られる実利は情報を分解して整理する習慣、判断基準を明確にする態度、資料や会話を構造化する視点である。知的な面では数学を計算の学問ではなく、複雑な状況を扱うための言語として見直せる点に価値がある。類書にはロジカルシンキングや図解術、数字力を扱う本が多いが、本書は数学教育の視点から問題の読み取り方や考え方のパターンをビジネスに接続しているところが特徴である。高度な分析技術を求める本ではないが、仕事の基本動作を数学的に点検し直す入門書として、実務と学習の距離を縮める一冊である。ご支援いただける場合は、秋田陽ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。